ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました、週刊ラジオ。お届けしますのは、胃袋が大きくなっちゃったマクオと。
ちょっと受けすぎた。まあもう元から大きいです、半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日、いつものように、ラーメン屋にお手伝いに行ったんですけど、
はいはい。
まかないをいただきまして、
うん。
間違って大盛りで茹でちゃったって言われて、
お、はいはいはい。
なんか大盛り、
ニヤッとしちゃいしょ。
ニヤッとしたんですけど、で、なんか作り直そうとしてたんで、あ、いや、いいですよ、大盛りでって言って食べたんですけど、
うんうん。
普通の大盛りよりも多かったのかな、あれ。
ああ、なるほど。
それに、はいはい、味玉も2個乗って、
お、
なんか背脂も増してもらっちゃってとか、もりもりしてたら、まあ、うん、かなりな量になりまして、今日の朝普通に朝ごはん食べたんですけど、もうお腹が空いてます。
そうなの。
そう。どうも容量が大きくなってしまったようで、
はい、あ、やばい
やばいです。
はい、まあでもあれだね、2面満とか3面満しやすくなってるかもしれない。
しやすくな、そうですね。そういう準備ですね。はい。
いいんだか悪いんだか。はい。じゃあまず僕の方からは、その2面満、3面満したくなるようなお店を、
おやおや、
ご紹介したいと思います。
はい。
船橋駅の、あ、どちらだっけな、北口か。北口から5分くらい。多分5分あれば歩いて着けると思います。うん、で、目の前にも駐車場があるので、電車の方も車の方も行きやすい感じ。
うん。
イサリビというお店。お、
はい。
なんかこれは一緒に仕事で回ってる人がちょっとチェックしていて、うん、行ってみたいというのと、限定の麺がありまして、期間限定があって、それがちょっと気になっているということで教えていただいて一緒に行ってきたんですが、
はい。
まあその限定麺、冷やし担々麺なるものがあると、
はい、
期間限定だから今のうちにみたいな、ことで突撃してきたわけですけど、
うん。
まあ担々麺、汁なし担々麺、まあ冷やしもまあ効かなかないけど、ちょっと珍しいかなっていうのと、
うん、
何よりも、もちもち平打ちっていうことだったので、
おうおうおう、
これはちょっと気になるねということで、担々も食べたかったので、すごい気になっていきました。
はい。
まあなんか角のお店で、角っちょに、なんだ、なんか、タピオカじゃないけど、なんかドリンクの、テイクアウトしていくような窓口だけあるようなお店がある横。同じ、イサリビがやってるあれなのかな。ちょっとそこちゃんと確認しなかったな。なんかパッと見、通りから見た時に見えるのはそっちなんですよ。角っちょに。角っちょにそういうドリンク系のお店があるなと思って、その横の面に行くとあります。イサリビ。
はい。
まあ、看板は出てるんで、わかると思うんですけど、行ってまいりまして、そんなにお昼時ではなかった。ちょっと外れてた時間なんですが、並んではいないものの、中はそこそこ、てか、8割方埋まってたかな。カウンターだけのお店なんで、そんなに大きくはないんですが、
うん。
そこそこ入ってる感じでした。で、まあ、並ばずには入れたんですけど、しかし、狙っていた、平打ち、もちもち、冷やし、担々麺、
うん。
まだやってるという、ガセ情報で動いていたんですが、
うん、
今年の販売終わりました、という、夏季限定だったやつ。
あら。
夏だけのやつが終わっちゃっていて、もう今年は食べれないぞということで、まあ焦りました。もうこれ本部を決め打ちにしちゃっていたので、で他のメニューとかあまり見ていなかったんですが、 は今年は終わったというのを書いてあったので、うん、表の中に一旦入りかけたんですが、ちょっと待ってと、こんなにいろいろあると悩むぞということで、表の看板で少し作戦会議が入りまして、
うん、
まあ、ネオ中華そばみたいなのが一番上にありまして、まあ、それっぽい今時な感じなのかなって思うんですけど、下にどんどん降りていくと、まあ、ワンタン麺があったり、三元豚、チャーシュー丼、
うん、
チャーシュー麺とか、ちょっと今時っぽい塩ラーメンとか、その下にあのチーズ
を、
フローマージュウンチャラみたいな
のが、はいはい、
まあ、2種類あったりとか。でこれね、チーズのやつ一回食べてみたいなと思っていたのがここにもあったので、非常に悩ましかったんですが、でまあつけ麺もありでした、
うん、
でまあ超悩みまして、これなんかなんだろう、すごいあれこれっていう感じ、なんかねちょっと一本筋が通っとるっていうか、
うんうん、
あの豚骨あり味噌ありうんちゃらかんちゃらみたいな、九州ありみたいな感じのいろんなものやってますっていう感じにも見えるんだけど、でもなんかちょっと、うんうん、あの一貫してる感じがあって非常に悩みました。で結局やっぱ平打ち麺が気になっていったので、平打ち麺が食べれそうなのというか、はっきり書いてあるのがつけ麺、
うん、
なので特製つけ麺平打ちにしました。もう特製しかなかったんじゃないかな、うん、なので特製つけ麺の細麺も選べるんですが、平打ちと細麺と分かれていたので平打ちでいきました。プラスチャーシュー丼です。できたのがこれ。平打ちって言えば平打ちなんだけど、うん、まあ、そんなに幅は広くない感じ。あ、もうちょっとビロビロ系を期待してたのにっていう感じはあったんですが、ちょっと艶やかな、あのつけ麺にしてはちょっと加水多めかなみたいな、
うんうんうん、
多めではなかったんですけどね、ちょっと見た目が
ね、
うん、仕上がりが艶やかだったのでちょっと加水多いのかしらって思いましたが、まあ、そこまでではないのと、平打ちはしっかり平打ちなんですけど、あのそんなに幅が広い平打ちではない感じ、
うん、
です。で、漬け汁があの濃いめな醤油と、まあ、あの粗切りなネギとかチャーシューも
シャバシャバ系の、
あ、シャバシャバ系、うん、そう、シャバシャバ系のしっかり濃いめの醤油の感じのつけ麺でした。こういう系のつけ麺久々だったので、うん、まあ美味しいかなという期待を込めていただきましたが、まあ平打ちはちょっと細いかなって思ったんだけど、まあ平打ち感がある、まあちょっと縮れも入ってるっていうのもあって、すすり心地が楽しいし、この、うん、シコシコした感じの麺、あのちょっとやっぱりつけ麺の麺とちょっと違うかな、違くはないんだけど、雰囲気がつけ麺ちょっといい、喉越しのいい感じのつけ麺かな、あのわしわし食べるっていうよりはつるしこな感じの麺と、この濃い醤油があってで非常に美味しかったです。で、チャーシューなんですが、チャーシュー丼をいただいたんですが、これ1枚の低温調理したチャーシューを1枚っていうか1人前ごとにフライパンでタレとこうしっかり温めて、まあ調理するっていうか、あのできたものを乗せてタレかけてじゃなくて、うん、ちゃんとフライパンに1枚ずつこう炙って、タレ混ぜてみたいな感じだと非常にこうやわいし、
うん、
こうあったかいし、あったかいしっていうのも変だけど、なんかあの結構チャーシュー丼って作り置きのもの乗っけて、
そうですね、
冷たいチャーシューだったりするじゃない、
うん、
なのであのちょっと高級感といいますか、
レア感は残りつつも、
そうそうそうそう、うん、 しっかりフライパンで炒めてんだけど、このピンクっぽいこのレア感、
う
ん、
これが美味しそうですね。
やわやわで、
うん、
まあ美味しいんで、美味しいんですけど、ちょっとあの洋食屋さんで出てきそうな、
はいはいはい、
ちょっとラーメン屋さん域をちょっと超えてるっていうか、あのこのつけ麺もなんかそのそれぞれ全部がまああるっちゃあるんだけど、こう組み合わさった時にね、ちょっと一つ上下いうのも良くないかな、なんかちょっと違うステージな感じの、
うんうん、
まあメニューの中にあったネオ中華そばみたいになりましたけど、ちょっとネオつけ麺的なちょっとちげくねっていう感じで美味しかったです。非常に新鮮な感じでした。でまあさっきも言いましたけど、そこら辺ちょっとおしゃれだったりちょっと上な感じのラインナップなのかなって、このつけ麺とチャーシュー丼を食べてこう見たところ、なんとなくこうそうするとこのチーズのラーメンとかもうめんじゃないとか、普通のこのラーメン汁ありのラーメン系もうちょっと気になるぞっていう、
うんうん、
で店員の方が女性だけだったのかな、まあ、たまたまかもしれないんですけど、あのお店の雰囲気とかもやっぱ女性も入りやすそうだったり、まあ、メニューもねなんか女性受けしそうな感じもするしっていう感じのお店でございました。非常に美味しいのと、バリエーションがいろいろなのでちょっと通いたくなる感じ。ちょっと船橋は仕事で今、まあ、しょっちゅうではないんですけど、まあ、また行くだろうなっていう感じなので、
うん、
また行けるときに行って他のものをいろいろと試してみたいと思っております。
これはちょっと他のも行きたいですね。
ねえ、なんかいろいろ
期待できますね。
いろいろだったので楽しみにしてます。
はい、
でもう一個店行きます。
はい、
念願の行ってまいりました。
ああ、念願のですね、
トイボックス。これ言ったっけ、あのね、ちゃんと調べてなかったの。
うん、
あ、そういえばお店ってとか思って、僕荻窪とかあっちの方にある勝手にあるイメージだったんだけど、住所どこだったっけかな、あのね、首都高の上野の、
はい、
上野の方に行く線、
はいはい、
最後、
うん、
まで走って入谷か、
うんうんうん、
入谷で降りてそのまままっすぐ行くと5分10分で左側に出てきます、
うん、
もうあれとなんか全然何も調べてるとかじゃなくて、
うん、
初めて発見したのはもう一月前ぐらいなんですけど、この目の前を通った時に、あ、なんかラーメン屋あんじゃんと思って、あれトイボックスみたいな。
まさかのまさかの。
そうそうそう。だから、まあ、行列ができてたので、行列、うん、まあ、並んでる方がいらっしゃったので、パッパッと目についたんですけど、うわ、ここにあるんだなと思って、なんかそのまま、その先に行かなきゃいけなかったので、うん、
後ろが見
つかり、ね、ながら、うわ、あったわーって、こう、ね、後ろちょっとチラチラミラーで見てたりしながら、
うん、
あと、その日は通過してしまい、そこから何回かチャンスがあったんですよ。
うんうん、
で、1回はお休みの日行っちゃって、で、1回は、まあ、この後紹介しますけど、営業実感が終わっちゃった後
だ
った
りとか、
ああって、あとは、時間がないから飛び込めたらなんだけどって言ったら、やっぱり行列ができてっていうのが、ちょっとたびたび続いてのようやく、まあ、ちょっと時間に余裕があった日に、まあ、並んでても、並ぼっかっていう感じで、行った感じでした。で、12時半過ぎ、1時にはなってなかったけどっていうタイミングで行って、4人、僕らの前に4人の方がお待ちの状態のところに並んでました。お店の前で並んでると、お店の方が出てきてくださって、順番に交代で、前の方が戻ってきたら、食券買ってくださいっていう説明をしてくださいました。で、 順番が来て買って待つこと10分ぐらいかな。結構回転早かったです。で、頼んだのが味玉醤油1250円です、
うん。
カウンターだけのお店です。で来たのがこれ、あ、大盛りとかがなかった。もうがっつり行ってやろうとか思ったんだけど大盛りとかがなくて、うん、
ないですね。
多分設定がそういうことなのかな、うん、まあ麺多くなっちゃうと
バランスがね
崩れるんだろうなっていう、うん、でまあ予想通りな感じの、まあ作ってるのカウンターだったのでキッチンの様子ずっと見て食い入れられ見てしまいましたがまあ血をねたっぷり入れた醤油、
うんうんうん、
でまあその血をうまく絡めてこう混ぜずにまずは召し上がってくださいみたいな、なんか話が以前カップラーメンの時にご紹介しましたが、
あ、そうですね。
でそれがどうなんだろうと思って見ていたらもうスープを入れる前に、ちっちゃめだけどお玉いっぱいしっかり血を入れるんですよ。
お
で、まあ、その後スープ入れて麺入れて、で麺をこう麺線揃えるのにこう何回か持ち上げたりして整えてるうちに、いやなんかもう血油混ざってんじゃないって思ってみたんですけど、うんうん、まあ、その後チャーシューやらネギやら、まあ、味玉だったので味玉メンマのせいの、
うん、
最後にもう一回来るんですよ。
あ、やっぱりこれは最後にかけてるんですね。
そうそうそうそう。でしかもね、少し温度が低いのかな、なんか白っぽい感じの白というか、まあ、黄色なんだけど透明度がない感じ、
うんうんうん、
ダクったような感じ、まあ冷やしてるほどではないんだけど多分そんなにあったかい状態ではないだろうなっていう感じで乗っかってきた時にちょっと油が浮いてるっていうよりもまあ油か白い状態で乗っかってる感じ。
ん
で、まあ、みるみる透明になっていくんですけど。
じゃあ、温度が低かったのかな、
うん、なのかなっていうか、まあ、それがたまたまだったのか、そういう仕様なのか分かんなかったんですけど、うん、まあまあ、そんな感じで出てきまして、まあ、たっぷり入ってます。
ですね。
で、混ざったと、最初に入れた分で混ざってはいるんですけど、明らかにここに乗せましたっていうのが分かるぐらいしっかりチーズがいますので、最初この部分じゃないところを少しいただいて、
うん、
でこの血湯だまりのところにめがけて麺を持ち上げてすすってみたいな、超楽しかったです美味しかった。まあ濃いめの醤油スープとこの麺、うん、やっぱちょっと少し甘めなのかな、うん、そんなにやばい、うん、ちょっと固めのイメージに見えるんだけどしっかり火通ってる感じの麺、
うんうんうん、
でまあカスイスくんの麺のパツパツな感じの麺で非常にやっぱり美味しいです、うん、っていうのと同時にカップ麺のやっぱ出来がいいんだなっていう仕上がりの再現と、
ね、
うん、うん、美味しかったです。カップ麺また出ねえかなっていう感じがする、ね、まあ、念願のっていう感じもあったのでもう待ってる間超テンション上がってうわやっとこれか、
ワクワク、
まあ、憧れというかね、このずっと食べてたカップ麺のお店っていうのと、うん、まあその何回かタイミングが合わなかったっていうのもあって、
はいはいはい、
超この待ってるのも楽しかった一日でございましたまあまた行きたいっていう感じでですね。でまあさっきちょっと営業時間の話しましたが、
うん、
X、
うん、X
っていうお店の X を、はい、見てみると店主さんの育児休、
はい、
育児半休、
うん、
押されているようで、
はいはい、
11時から15時までの、
はい、
まあ、お昼の営業のみっていうのはされてない。なので僕多分3時過ぎに行っちゃった時があったんですよ。月曜日の、お休みの日という感じだったので、まあでもなんかこういうの できてるのかっこいいなと思って、
ね、
まあ
ですね、
これだけ有名になったお店だからできるっていうことなのかもしれないですけど、まあそれでもね11時から15時やってくれているので、
うん、
行けるにはまた足を運びたいなと思っております。ただなんかちょっとね外に並んでるのを見るとえって思うんだけど、まあ人数にもよるんですけど、それでそこそこの時間では10分15分ぐらいでは入れるかなっていう感じでした、うんうんうん、僕が見た時も多分 5、6人かな、多かった時で5、6人、まあ中には並んでないので表で見える人数で 5、6 人とかなら10分20分ぐらい待てば、食べれそうかなっていうところなので、それぐらいだったらっていう方はぜひ並んででも召し上がっていただきたいなと思います。ということで私の方からは以上でございます。
はい、ありがとうございます。前回、
うん、
紹介させていただいた、燃えるラーメン、前々回かな、
あー火、本当に火が、は
い、燃えたまま出てくるラーメン屋さん激辛ラーメン、あそこの、ラーメンが、うん、江頭2時50分、
うん、
江頭ちゃんの YouTube で、うん、紹介されてまして、
うん、
天国増し、
うん、
激辛のやつをヒーヒー言いながら食べてる動画が上がってました、うん、やっぱり板唐辛子は炭になってました。
もう来ちゃったんだ、
うん、
おー、
うん、結構やっぱり辛い辛いと言って食べてたので、辛いんでしょうね。
でしょうね。
でしょうね。
食べたことないやつみたいな。
はい、はい、今回はちょっとカップラーメンだけいきます。
はい、
前回、前半助さんが紹介してたチキンラーメン昭和平成で、
はい、
あえて食べてなかった令和、
はい、
令和の韓国ブームヤンニョムチキンラーメン、はい、はい、食べました。
お、
はい、
ヤンニョムしてました、
ヤンニョムしてました。ヤンニョムしてました。はい。何というのでしょうかね。確認のために食べた。食べました。はい。ヤンニョムでした。まあ、いろいろ、令和昭和もね、平成もいろいろ踏まえて食べて、うん、あ、やっぱりオリジナルが食べたくなるねっていう、と思わせてくれるのは、とても、再確認という意味では、よろしいのではないかと。
そうなので、ね、これ食べるとオリジナルが食べたくなるっていう、
そうですね、うん、
万の手が万
の手、誤解なきを言っておくとちゃんとヤンニョムでした、うん、はい、
ヤ
ンニョムチキンラーメンでした。
ヤンニョムなんだ、
はい、ちょっと甘辛い、ちょっと 甘いのかな、うん、
うんうんうん、
感じでございます。
はい、
はい、で、結構巷で話題となっております特上カップヌードルシリーズ
金色のやつね、
はい、一応全種類、うん、買いまして、まだ全部は食べてないんですけど、
うん、
まずカレーを出してきました。特上スパイスカレーヌードル、
うんうん、
こちら別の袋がついてるんですけど、これ、
はいはい、
普通のカップヌードルがトリュフだったかな、オイル、
はいはいはいはい、はい、
で全部トリュフオイルついてるのかと思ったら、
うん、
それぞれ違うみたいで、
はいはいはい、
で、カレーはスパイス、
うんうん、
香り立つ後かけスパイスということで、
うん、
開けて作って乗っけると、パッと見魚粉っぽい、
あ、本当だ、
あのスパイスをかけるんですけど、これは本当にカレースパイス、
お、
うん、スパイスカレーの、なんだよ、スパイス味が強いというか、
はいはいはいはい、
うんうん、そんな感じのスパイスがかかる感じです。
お
で、具材気のせいかもしれないですけど、あの肉とか、例の肉とか、あのじゃがいもとか、若干大きめなのかなって感じ。
ああ、なんか大きいって書いてあった気がする。
うん、ああ、そうですか。うん。
うんうんうん、
で、味の方も、ノーマルのカレーと食べ比べればよかったんですけど、某箸のように、2つで並べて食べる勇気は僕にはなかったので。同時進行2面マンはなかなかねハードルが高いのでこれだけで食べましたけど、
はい、
やっぱり普通のカレーよりは、
うん、
グレードアップしてるというか、
お、
美味しいと思いました僕は。
あ、そうなんだ。
カレーに関してはこのスパイスの感じが好きかどうか、
うん、あ、はいはいはいはい、
今お腹が鳴りました。
グーってやっぱその音か。グオーもしかしてと思った
ら、まさしく僕はこのスパイスすごい好きでした。
スパイシー感が強いのが、うん、まあ苦手な方もいらっしゃるからね。
そうですね。まあそこまで、うん、そこまでどぎつくはならないですけど、まあ、うん、本当に隠し味程度に変わる感じですけど、うん、とっても僕は好印象でした。
辛さ自体が辛くなるとかっていうことではない、う
ん、ではないと思います。
うん、
まあカレーのスパイスなので、まあそういう意味では若干辛みは足されるのかもしれないですけど、
うん、うんうんうん、
良いと思いました。
おいはい、特徴だけあるって感じはする。
あると思いますね。うん、
ほいほいほい。
まあ20円とかそのぐらいしか違わないですからね。そのぐらいでは十分十分って感じ。で、もう一個行きましたのが、チリトマト。
あ、これはマコちゃんが
一押し
のチリトマだからね。
特徴はリッチチリトマトヌードル、はい、
うんうん。
で、こちらはホットチリ風味オイルというのがついてました。うん、
あ、はいはい、
うん、で具材もやっぱりあの肉がちょっと大きめな感じ、
うんうんうん、
で作ってかけたんですけども、
はい、
こちらはタバスコっぽい感じ、
お
ちょっと酸味がある、
はいはいはい、
辛みのあるオイル、
うん
うん、でもともと
イメージっちゃイメージかな、
うん、そうですね、チリトマトって言ったらもうタバスコが合
う
イメージのカップヌードルなので、
うんうん、
僕もたまにかけて食べたりするんですけど、
ああそうなんだ、
うん、結構辛めになりますこれかけると、激辛ではないですけど、そのオイルだけペロッと舐めたら、うん、お結構辛いかもっていうぐらいあったので、これはもう本当にね一回り美味しくなるイメージ、そんなに激辛ではないので、普通に食べれるピリ辛な感じで、うん、なんだろう、味に奥行きが出るというか、
はいはい、
うん、これもやっぱいいですね、僕も こっちの方がノーマルよりもいいなとは、
ああそうなんだ、
うん、思いました。
うん、じゃあまあこれ限定でいずれなくなっちゃうかもしれないけど、
ね、
2つ並んでたらこっち取る感じ、
うん、あ並んでたらこっち食べますね。
あそうなんだ、
ね、うん、でちなみにまだ食べてないシーフードは、
うん、
確かねこれ上に袋がついてなくて、
うん、
エビが
ああ、
入ったって書いてた。
公式だったから、なんか、実はエビって入ってなかったんです
よ。そうらしいですね。
なので、みんなが、シーフードヌードルにエビは入ってなかったんだ、みたいな。
勝手に入ってると思ってました、
ね。入ってる。うん、ね、勝手に思ってたっていう、なんかそんなのが上がってましたけど、うん、はい。
で、カップヌードルは、確かトリュフオイルがついてる感じなので、
うんうんうん、
シーフードはスープ違うのかな、でも。だしなんちゃらって書いてますんで、シーフードも若干違うのかもしれないですね。ちょっとこれ楽しみにして食べたいと思うんですけど、うん
はい、
でそれと同じタイミングであれも買っちゃいまして、うん、ゲーミングカップヌードル。ちなみにこれは汁なしです。
あ、そうなの。
そう、
あこれ両方あるんだよね。
そう、あいや、ねこれ焼きそばとご飯確か。
あ、汁ありはないんだ。
ゲームをしながら食べるというコンセプトなのでらしいですよ。食べやすいように。
そういうことか。
うん。
ああ。俺あれだと思ってた。スープのあるのとご飯なのかと。
うんうん、
そっか。焼きそばなんだこれ。
うん。でもまだ僕そのご飯の方、焼きそば以外のやつは見れてないです。
ああそうなんだ。
うん。2種類あるはずなんですけど、これしか僕が見つけてないですね。
へ、うん、僕が見たのは、もういっぱい並ん、まあよく最近ね、ある、いっぱい同じもの並べるパターンで、
うん、
確かパッケージとしては同じ、この、
サイケ
な感じのパッケージだったので、一瞬気づかなかったんだけど、あれなんかちょっとサイズが違うみたいなの見たら、
うん、
飯って書いてあったんで、
はいはいはい、
あスープと飯みたいなの、
うん、
と勝手に思ってたんだけど、
はいはい、
汁なしなんだよね、
うん、ちなみにこれ予告しておきますけど、多分これが発売終了した後も多分まだ食べてないと思います これ紹介するかどうかも分からないですけどいつ食べるの、買ったはいいけどこれを食べたいと思う日はいつ来るんだろうっていう
ああ。
パッケージでまずなんかちょっと、ね。
出づらいよね。
食べたいなって思う感じはあまりない。
はい。
うん。でも、いつかは食べると思います。
まあね、うん、でもなんかね、僕が一人だけ食べた人の話を聞いたんだけど、うん、超ガーリックなんだって。すごいガーリックが強くて。
エナジーな感じなんですね。
うん、うん。でも、その、なんか、カフェインだとかアルギニンのいろいろ書いてあるのはあんまり気にならず、
うん、ああああ
すっごいニンニクが効いて美味しかったと、
はいはい、
うん、ただその時に焼きそばっていう風に聞いてなかったかな、
うんうん、
勝手にラーメンという頭で聞いてたんだけど、そういうらしいんですよ、
うん、
まあガーリックがすごいだけだったらまあ食べてもいいかなみたいな、
うん、
ちょっと気がしなくはないんですが、
いつか食べます。いつか食べます。
そうだよね。こう、なんかちょっと食いたいなと思った時に、いろいろ在庫があって、うん、中にこの、サイケなパッケージがボンっていたら、手で、
うん、ちょっとね。
なんかうん、ずっと居残りそうな、
うん、
感じがするかな。まあ、このデザイン嫌いじゃないんだけど、ただ、カップ麺のデザインとしてどうなん
どうなのって感じは、これがね、エナジードリンクだったら全然ありなんですけど、
なんかそういう、まあ面白いでは面白いけどね、
うん、
尖った
日清は頑張ってますね、
うん、
ちなみに今あれですよ、蓋、猫の蓋が増量中らしいですよ、はいはい
はい、
今
あ猫版が増えてきてるって
こ
と、
うん、
お
え 20何種類って言ったかな、
そんなにあんの
らしいです、出やすいのかな、今猫蓋が、
今チャンスっていうことですね、うん、なるほど、あでもちなみにこの特上は猫じゃなかったんだね、
猫じゃなかったです
ね。今写真を確認しちゃいました、
うん、僕猫出たことないんですよね、
そうなんだ、じゃ気にしてみようかな、
うん、やっぱりないですね、うん、手元にあります僕ね、はい、うん、言ってませんでしたっけ、今まで食べたカップヌードルの蓋を全部取っておいてます。
うん、全部
全部。全部って、まあ、ラジオ始めた頃ぐらいからかな。
いや、でもそれだってもう結構ラジオ全部やってるよ、
うんうん。これだけでも200何回やってますからね。
ちょっと待って、それって、
はい。
例えば、チリトマなんていっぱい食べるわけでしょ、
はい。ああ、そういう、いっぱい食べるやつは、
うん。
1枚だけ、
同じものは1個、
同じ、うん、
ああいやでもそれでも多い
結構あります
だってこれ
今度ちょっと写真撮って、
あそうですね、
あります、そういえば、うん、言ってなかった、でも自分でも何のためにそれをやってるのかは分かってません、
まあでも確かにパッケージが良かったりとか、
うん、
まあ、ジャケ買いしたりするぐらいだからね、このパッケージとか蓋とかのデザインだったりとか、うんうん、それはなんかもう始めた頃のやつなんて結構懐かしいみたいになって、
懐かしいよ、あるでしょうね、今見るとちょっと見返してみよう、ね、
まあちょっと切って
切ってコレクターみたいな感じ、うん、
ちょっと切ってと比べようとしたんだけど随分ちげえなっていやまあまあでも分からなくはないですけど、うん、すごいな、それを集められてるっていうのはちょっと、うん、まあラーメン好きからすると人財産な気がしますが、
うん、
はい、きっとこの方たちもそのパッケージには興味を持っていただけるんじゃないでしょうかという人たちの集まりで成り立っているシャープラジオでございます、
はい
はい、今回はこの方、8月4日のリさん。
はい。
溝の口、横浜家系ラーメン、武骨屋で、豚骨ラーメンスペシャル、醤油味。
はい。
落ち着く味、途中でニンニク、酢を投入。固めにしたら麺が太くて、本当に固めだ。
うん。
どうなんだ。はい。
豚骨ラーメンになるんですね。
ん？
ん？家系じゃないですか、これ。
うんうんうん、
でもあのラーメンの名前は豚骨ラーメンってことになるんですね。
あ、そうか、あんまり気にしなかった。
豚骨味が強いのかな。でも見た目は家系ですよね。
うんうんうん、
ちょっと白っぽいけど、ああ美味しそう。
あ、もうのれん、のれんで、のれんっていうかなんだ、もの出てるんだね。
おすすめスペシャルラーメン。
うん、牛になっている。
おお、実質ライス食べ放題かなこれ。ああですね。
ああ、
やばいやばい。
まあまあでもザ家系な感じではあるけど、ね、うん、確かに硬そう麺が、うん、ちょい太めなのかな。
太めっぽいですね。まあ家系って言ったら家系の感じ、ね、
あな感じだけど、
うん、っていう。
最近なんか硬めがどう、まあ最近硬めの指定を最近しなくなっているので、
うんうん、
まあちょっと硬、うん、ノーマルも、もっと言えば柔めでもいいかなって思う時は最近あったり。
家系でですか。
家系で、なんかしっかり火通してもっていう感じはするかな、うん、まあ家系で固めは本当にやらなくなった感じです、うん、はい、続いて8月6日のカリエンさん、広島お好み焼き、なんか言えてなかったな、うん、広島お好み焼きかっちゃん、あと福島市、うん、で、広島ラーメン麺半分で、麺はストレート細麺、なんと自家製麺、スープはトロトロで甘辛く豚骨味も濃厚、感動するうまさ、
うん、
麺はおかわりしたかったが、これまた自家製麺の麺入りお好み焼きを食う余裕を残すため泣く泣く、ほう、
我慢したんですね。
そのためなんで半分なんだろうって思っておりましたが、うん、理由が後半になってできましたが、ね、これなんか、広島っていうけど九州系
なんかね、広島っぽいくない気はしますけどね。
ね、広島ラーメンとはなって、まあ、メニューも写真に上げてくださっておりますが、
そもそも広島風ラーメンってなんだって気がしますけど、この道ラーメンとかね、そっちだったらイメージできるけど、豚骨ですよね、これ。
豚骨だよね。うん、なんか、まあ、あの、九州系なのか。
あ、
ま
あ、でもそうか。広島ったらそうだ。あ、でも豚骨じゃねえな。小鳥系ラーメン。広島の市内のラーメン屋が、このもやしが入った細麺の、でも、醤油だった気がするんですよね。広島風ラーメン。うん。
へぇ。
豚骨ですね。
はい。
うん。
でもその気になるのはいずれ出てくるの、なんかね、
あれですか、あの残したあれ、
そうそうそうそう、う
ん、いやないですね、僕も今探してたんですけど、
いやもうなんか別ツイートで出てくる、あれツイートで思い出した、さっきごめんなさい、忘れないうちに入れとこう、はい、トイボックスさんの、
はい、
XX って言っちゃいましたが、スレッズでした。はい、公式。
ああ
失礼しました。なんかややこしくな
った。ややこしいや。
X じゃなくて、スレッズで拝見しました。
はい。
はい、で、戻ります。この、別ツイートがあるもんだと思って、
うん、
あの、X の場合だとツイートじゃないんだっけ？ポスト。
ポスト。
別ポストがあるんだと思って、ちょっとあんまり触れていなかったんですけど、ちょっと先の方を見てもいないので、
いない
です
ね、
すげえ直近になるんですけど、
ないです。
自家製麺のお好み焼き、どんなだったのかなって、ね、直近になるのね。ということで、ありがとうございます。こういうのあるのはね、ちょっとお好み焼きになります、うん。はい、続いて8月7日のニッキーさん。
ニッキーさん。
はい。3年越しの片思い、ずっと食べてみたいと外から覗き込んでいた平和園さんなんでいいのかに行ってきました。ワンタン麺とお持ち帰りでチャーハン、店内で一口チャーハン味見しました。どっちも正統派中華で美味しかったです。帰る時のお兄さんの笑顔がかと、はあ、いいですね、
あいいですね、最高、あチャーハン部だ、
あチャーハン部やばい、今日よりは、はい、お腹、
これは絶対うまいですね。
ああ、もうなんか見た目で美味しいやつっていう感じ。あ、チャーハンも美味しそう。
うん。
ああ、 やられました。これはどこにあるんだろうね。
平和公園どこですかね。まあ東京のはずですけど。
駅西銀座通りって書いてあるわ。
西銀座通り。
でも銀座って怖いよね。東京の、
ね、
銀座、まあ東京のとこが多いんだけど、なんとか銀座いっぱいあるからね。
うん、
あそこら辺だと思うと全然違うところかもしれないし、ちょっとよくわかりません。
はい、
ありがとうございます。ちょっとこれいい、この正統化、正言えない、正統派中華。
うん。
美味しそうです。
うん。
はい、次。8月8日のリーさん。
はい。
中之島にある、
高価飯店かな。
高価飯店、うん、香りの花飯。店で、関東麺、
はい、
ここは夜が早い19時半閉店、空いていたので思わず入ってしまいました。とろみが効いていてスープも甘みがある醤油味、麺に絡んで美味しい、シャキシャキ野菜とともにいただきました。あ、7時半とかで閉まっちゃうお店に入れると
早いですね。
早いよね。でまあ、そういうところに入れるとちょっとうわ一見来れた間に合ったみたいな、ちょっとテンション上がりそうで、これうまそうだ。
これいいですね。関東麺とろみが
結構大きめにカットされた野菜とろみのあんがかかった感じと、このシンプルにご飯と漬物見て、あ、麺も美味しそう。
これ見ただけで味が想像できますよね。なん
かそうで、うん、なんか分かる分かる、なんかそんな感じ、
うん、
まあ、ザ関東麺みたいな、
間違いないやつだ。
いやー、なんか町中華系が続きました、
ね、続きますね。
はい、じゃあこの方に締めていただきましょうか。8月10日のネノメタルさんです、
はい、
中華食堂一番館中野店、
うん、
関東風五目ラーメン&チャーハン、
まだだ
のセット、ビズ、煮卵トッピングで、なんと1080円。
安い。
タッチパネル方式だから、後から追加も気兼ねなくできる、この感じはまさに中華料理のファーストフード。こんな
もの。でいいんだよ
か、うん、的な安定感。うん、はい、関西にも進出してほしさあり。
うん。
なるほど。はい。あ、まあ、このタッチパネルでできるのは確かに。
いいですよね。
うんうん
うん、中華料理は特にタッチパネルはいいと思う。
ど
う、あ、やっぱり関東麺、関東麺食べたい、今日食べようかな。
関東麺チャーハン、ああ、いいな。
いいです
ね。チャーハンあれだね。シンプルな卵チャーハン的な感じかな。
でもこれで1080円はいいですね。
ありだね。
うん、
あり
だね。
ああ。いや、こう、あんが、ね、さっきのリーさんがご紹介してくれたのは白系な感じのあんだけど、うん、こっちは醤油、しっかり醤油
のあん
という感じが、
ね、キクラゲも相まって、うん、
いや、これを こっちも食べてみたい、
食べたいですね。これ美味しいやつ、うん、
いや、
ちょっと町中華いいじゃないですか、
ね、
うん、
いや、なんか町中華続きましたが、なかなかね、あのラーメン専門店が続いちゃうので、
うんうん、
たまにこういうあの町中華みたいなとこ入ると結構楽しめたりっていうのがあるんで、
うんうん
うん、こういう町中華もちょっと探索してみるのはありなんじゃないでしょうか。
はい、
はい、ということで、まあ僕はいろいろとお店の新規開拓というか、なんか都合上こう新しいところに入れたみたいなのがいろいろとあったので、
うん
うん、またお店の紹介などもしたいと思いますし、ちょっとカップ麺もいくつか、はい、あの当たりが最近引けたので、うん、引けたというか美味しいの食べれたので、またそこら辺のご紹介もしたいと思います。はい、ということで、お届けしました週刊ラジオ249回、
はい、
お届けしましたのは半助と
真子でした。
ではまた次回。
次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。